シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。まあ、ラフランスさんに雑談をしろと言われたので。
素人
っ
まあ、
ていうの
そうです
もあれ
ね。
ですけど。そうですね。まあ、最近あれなんですよね。2024年上半期の興行ランキング。日本の興行ランキング、時計が興行ランキングトップ10が出たんですけど、僕は一本もちょっと見てなくて、まあ、簡単に順位言うと、1位がコナンで、2位がハイキュー、3位がスパイファミリー、4位が変な家、5位が機動戦士ガンダム、6位があの花が咲く丘で君とまた出会えたら、で7位がドラえもんで、8位がウィッシュで、9位がゴールデンカムイン。で、10位がウォンカとチョコレート工場ですね。まあ、僕は、そうですね。だから言ったように、一本も見れてないんですけど、まあ、作品数としてはまあまあ見てる方だとは思うんですよ。
そう
一
です
般に
ね。
は。
まあ、年間100本ぐらいは、もうちょっとですか、見られますよね。
上半期は、でもあんま少なくて、
ああ、ちょっと少ない。
10、20、30、40、60本ですかね。
50、まあでも、そのペースでいくと、まあ、ね、年間です
120
ね。
ですね。
年間はね、120はいくぐらいかなってことですね。
でも一個も見てないということに結構危機感を感じて、まあ別にこれなんか、この配信自身をなんか、すごいこう、なんていうかな、有名になりたいとか、なんか、ポッドキャストのランキングに上がりたいとか、もう今更別に全然ないんですけど、
だから多くの
ま
人
あでも、
に聞いてほしいとかね、そこまでは別に。
まあ、なんですけど、まあ、このランキング見る限り、こういうの見てないのに、100%無理だろうなと思って。
そうですね。まあ、そういうところで、なんだろう、たくさんの人にというかね、その、タイトル見て聞いてもらおうと思ったら、まずこの10本は見とかないといけないってことですよね。当然
まあ、
ね。
10本見てなくてもいいですけど、まあ、コナンぐらいはやっといた方がよかったかなっていう。
そうですよね。今年
ハ
は、
イキューと、スパイファミリーは、劇場版なんで、
まあこれ見てないとね、映写のアニメをね、そもそも。
僕はスパイファミリー一応見てますけど、なんかそれも含めてあの話になるじゃないですか。だから結構ハードル高いじゃないですか。
そうですね。
だからこの二つはまあしょうがない。あとガンダムもまあしょうがないかなとは思うんですけど、まあコナンは一回やったことあるし、やった方がよかったかなっていうな。
なるほど。
意外なのは変な家がこんなに人気あるんだってい
そうですね。まだかかってますしね。
う。あ、そうですか。
かかってます、かかってます。こっちの方では。
おー。
まあ、
そうか。
当然コナンはかかってますけど、変な家もまだかかってますからね。
本は、まあまあ、すごい面白いんですけど、ちょっと映画は見てないんですけど、結構評判悪いじゃないですか。
評判は僕もよく聞いてないですけど、変な家に関しては。
だから、ちょっと見に行かなかったんですけど、まあ、こんな人気あんだ、みたい
そうですね。
な。あと、世界的には、こけたって言われてるウィッシュが結構8位なんで、
まあ、ディズニー、まあ、それなりに強いんだなっていうところですね。
まあ、ウォンカはちょっと見に行こうかなと思ったところもあったんですけど、結局行けなかったですね。
僕がこの10作品の中で唯一見てるのがウォンカでしたね。まあ、これは、まあ、我々の、まあ、顔見知りというかね、界隈でも見てる人が結構いましたよね。すごい良かったっていう人もね、多かったと思いますけども。
時計さん良かったですか？
僕はすごい好きですね。この作品良かったです
おー、
ね。
そうなんだ。僕はチョコレート工場は見たんですけど、こっちはちょっと、チョコレート工場とか、チャーリーの方は見たんですけど、こっちは見てないんですよね。
まあ、別と言ってもいいぐらいの感じではありますけどね。
ああ、そうなんです
テイ
ね。
スト的にも。
あ、テイストも違うんですか？
テイストも、なんだろう。前のと比べると、まあ、違うと思いますけどね、僕は。結構、
前はティム・バートンですよね。
そうですね。今回は、
そういうちょっと変な感じのはないのか。
そこまで変とこな感じはないですね。どっちかというともうちょっと夢があるというか、ファンタジー的な部分が、より楽しめるようになってると思いますけどね、僕は。
そうか。もう多分配信で見れますよね。
そうですよね、多分ね。
まあ、気が向いたらちょっと見てみようかな。
そんな感じで雑談を
はい。
挟んでみましたということで
まあ、もっとプライベートの話とかいろいろした方がいいのかもしれないですけど、まあ、ね、まあ、今日はこんな感じで。
まあ、まあ、そのうちネタなくなっちゃうんじゃないかって、ちょっと、ね、そうそうそう心配してるんですけど。はい。
で、今日は7月下旬の注目作品について話すんですけど、
はい。
まず19日の週。
はい。じゃあ、マスさんから、
お願いします。僕からですか、はい、ありますか。はい。まず、フライミートゥーザムーンですね。
はい。はい。
スカーレット・ヨハンソンとチャニング・テイタムの、
うん、
主演で、
うん、
で、グレッグ・バーランティ監督で、この監督のあの過去作のラブ、サイモン17歳の告白っていう映画があるんですけど、
うん、
これあの、シネマクティブの、あのペップさんが、すごい推してる作品で、
うん、
僕多分その後見たんじゃないかな。
お
ー。でも何年か前だったから。
あ、結構前の作品なんですね。
ちょっとあの、うん、LGBTQ みたいなの話だったと思うんですけど、はい、その監督がやってるという、
うん、
はい。だからベップさんとかは結構注目してんじゃないかな。
うんうんうん。あ、これをですね。
うん。うん、まあ、これ自身もなんかその、まあ話としてもちょっと興味深くて、
うん、
アポロ計画はまあ、っていうのはまあ、月面着陸したやつありましたけど、
うんうん、
まあ、巷ではその、陰謀論的に、
うん、
まあ、実は言ってないんじゃないかみたいなことをいろいろ言われてて、
うんうん、
で、それを、その世界線というか、まあ、本当に言ってなかった場合の話を映画化したみたいな感じですよね。
うん、まあ、その、実際の打ち上げと、まあ、
うん、
もしもの時のためのなんか撮影、偽物ですよね、うん、フェイクと、なんか、うん、多分両方進んでいくみたいな映画の中ではね、うん、感じに見えましたけど、うん。
うん、
まあ、未だにありますからね、あの、行ってないっていう人はね、結構ね。
うん。
うん、まあ、だから、そこはなかなか面白いなっていうね。
うん。これなんか、私を月に連れてってっていう題でもよかったんじゃないか。うんうん、
あ、なるほど。日本語。
日本語っぽい。ね、日本、
は
い。
そうですね。
はい、で、2作目が、怪盗グルーのミニオン長編集ですね。
はいはい。
あの、これシリーズ長編第4作なんですけど、
うん。
多分これ、怪盗グルーの作品としては第4作。
ああ、なるほど。
ミニオンズっていうのがあるから。
う
ん
う
ん、
結構、そうですよね。だけのやつとか。
そう。あれはグルーはまあ出て、うんうん、まあ、ちょっとしか出てこないみたいな。
うん、うん。
でもこれは、グルーが主人公で、うんうん、ミニオンはまあ、部下みたいな感じ、
うんうんうん。そうですね。
はい。で、監督も、第1作と第2作をやったクリス・ルノーっていう人が、
うんうん。
まあ、第3作は違う人ですけど、まあ、今回戻ってくるって感じですね。僕は1作目と2作目結構面白かったんで、
うん、
だからこれは、この監督がちょっと帰ってきてくれたら嬉しいなと思ってます。
なるほど、
はい。今回はなんかその、学生時代に、
うんうんうん、
友達が実はすごいグルーのことを恨んでて、
うんうん、
家族を殺そうとする、みたいな、
うんうん、
それをまあなんとか阻止するみたいな、うん、いろんな能力を持ったミニオンが出てくるみたいな。
そうですね、なんか。遺伝子操作なのか何なのか分かんないですけど、ね。
うん。はい。ああ、まあ、これは、娘と見に行きたいです、ね。はい。
はい。
で、3本目は、墓泥棒と失われた女神ですね。うん、アリージェ・ウルバーケル監督。
うん。
脚本ですね。
うん。
この監督の過去作の幸福なラザロっていう、
はい。
作品があって、はい、まあ、それもすごい評価が高くて。
うん、そうですね。
で、これはだからもうまさしくキリスト教のあのラザロの話をモチーフにした、
うん、
まあ現代、それを現代に置き換えたというか、まあラザロっていうその聖書に出てくる、まあ、うん、キリストが蘇らせたっていう人間の話がありますけど、
はい、
まあそのモチーフにした話ですね。
うん、
で、ちょっと面白いのが最近話したチャレンジャーズに出てた、
そう。
ジョシュ・オコナーっていう、うん、あの二人、男性二人のうちの一人、片方、
ね、
まあ、ちょっとワイルド系の、
はい、そうですね、はいはい、
あんまり成績を残せなかった方の人、うんうん、
貧乏な方ですね、
そう、
はい、
が主演なんですよね、うん。でもなんか結構雰囲気違ってて、
ああはいはい、そうですね。
まあ、幸福なラザロのものを主人公もそうですけど、なんかちょっとこう不思議な感じというか、
うんうんうんうん、
何考えてるかわからないっぽい、
はいはいはい、
感じで、なんか特殊能力みたいなの持ってるんですよね、なんかその、
ああ。
あの。
まあ、なんかそういう話っぽいですよね。一応考古学し、考古学愛好家って書いてありますけど。
なんか遺跡とか、うん、あの、遺物を、うん、なんか見つけられる能力みたいな、
ね、
なんかあるみたいな。
なんかね、うんうん、
はい。それにまつわる なんか、事件が起きるみたいな感じの話っぽいですよね。うん、で、この作品は、去年のカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品された作品です。
はい。
で、あともう一個、越境者たちですね。
うんうんうん。
これは、まあ、俳優も結構注目で、
はい。
政治には雲が巣を張るっていう、まあ、はい、ここでも取り扱いましたけど、それで主演をしていた、ザーラ・アミール・エブラヒミっていう、まあ、女性の人がいましたけど、
はい。
まあ、彼女が主演女優として出ていて、
はい。
あと、デュニー・ミノーシェが、うん、まあ、主演男優の方で出てるっていう。はい、まあ、イタリアとフランスの国境あたりにある山小屋にいたら、うん、そこになんかもうすでに、亡命したい、難民として亡命したい人が、なんかいて、みたいな、
うんうんうん。
で、それでフランス側に渡って越境したいんだけど、
うん、
なんか、よくわかんないけど、地元の人なのかよくわかんないけど、まあ、その、フランス人なのかイタリア人なのかどっちかから、こう、追われて、
うん、
その亡命を阻止しようとしてんのかな、ちょっとわかんないけど、うん、まあ、命を狙われるっていうような感じで、うん、その、ハラハラするサスペンス要素もあるような作品ですね、うん。
はい。
まあだから今の、その難民問題みたいなのも踏まえつつ、
うん、
結構サスペンススリラーになっているような。
うん、
まあ、あれですよね。人間の境界とかもまあそういう側面ありますし。
そうですよね。うん。
アメリカとメキシコの国境の、その難民移民の映画も結構あるんで、
はい。はい。
襲われるみたいな。
うん。
まあ、それのシリーズというか。
そうですね。その一つですね。
はい、うん、うんうん。まあ、とりあえず、僕は以上にしておきます。う
ん、はい。
仏さん。
ありがとうございます。そうですね。それ以外だと、韓国映画の怪談、はい、バンさん。怪談バンさんですね。
うん。
という、まあ、ホラー映画ですかね。
うん。
ですね。オムニバスになってまして、
はい。
5人の監督、韓国の監督が、人気ウェブトゥーンのテイストオブホラーっていう、まあ、漫画があるそうなんですけど、
うん。
まあ、こっから、まあ、これを原作に、5人なんですけど、一応6本、6つのオムニバス、
はい。
で作られてる作品ですね。
うん。
で、まあ、全然僕はこれ知らなかったんですけど、まあ、予告を見た感じでですね、大変おどろおどろしくてですね、すごい怖そうだったので、
うん、
これは本当に、まあ、なかなか、本当に怖いホラーってそうそう出会わないですけど、
うんうん、
これは本当に怖いんじゃないかなっていう思う感じだったので、ちょっと楽しみにしてますね。まあ、怖いっていうのもあるし、ちょっと気持ち悪いっていうのも結構あるかもしれないですね。
うん、
うん。まあ、韓国のホラーって特徴あるかちょっとわかんないですけど、
うん。
はい。これは、楽しみにしてますけど、まあ、どこで見られるかなって、そこまでちょっと調べてないですけど、はい。一応、名古屋でも見られますね。
うん、うん、うん。
ちょっと、いつも行かない映画館ですけど、見れないことはないですね。
うん。
うんうん、はい。たまたま、ちょいちょい出てきますけど、韓国はその Webtoon っていうのはすごい、ですね、なんですか、人気というか、その、文化としてあるみたいですね。
うん。
まあ、だから日本なんかよりも紙で読むより結構、まあ、スマートフォンとかパソコンとかでね、うん、漫画を読むっていう文化なのかもしれないですね。うんうん、
多分、日本は漫画の文化古いから、
うん、
だから、まあ、未だにちゃんと紙ってい
う。そうですよね。うんうん、
で向こうはやっぱ、最近じゃないですか。最近ってことはないかもしれないけど、はい、まあまあ、ここ何十年かって感じだから、
うんうん、
まあ、そういう新しい文化と馴染みがあるんでしょ
う
ね。
うんうんうん、
中国がその、一気に、その、電子マネー化したのと似てるかなっていう。
はいはい。飛び越えてみたいなところですね。
飛び越えて、
うん。うん。
発展した時期がちょうど今だから、
うん、そうですよね。
なんか、日本よりも早くいろいろなってたみたいな、
う
ん。
そうですよね。漫画家もきっといきなり電子っていうかそのデジタルから入ってる人も多いでしょうし、ね。
うん、
ね。
そうそうそう、そう、うん。今、やっぱ日本だとやっぱ紙で飲みたいっていう人がやっぱ、未だに多いだろうから。
ですよね、うん。
うん。
なるほど。7月19日、この週は僕は以上ですかね。
おぉ。
はい。
How to have sex は？
ああ、ちょっと興味ありますけども。
お
ぉ。面白いのかなどうかなっていう感じですかね、これはね。
あ、うん、これなんか、
はい、
去年のカンヌある視点部門でグランプリ取
ってるし。そうなんですよね。だからそこは、まあ、何らかの観点はしっかりあるんだろうなっていうのはありますけど、ただ予告はね、うん、あんまり面白そうじゃない。
そうなんですよね。ちょっとそれは僕思いました。うん、でもなんか予告でジェーン・カンピオンが、絶賛してて、
はいはいはい、
そこはちょっとなんか気になってる。
うん、そこは僕も気になりましたけど。
で、あと、その今回の監督が、
うん、
まあ監督デビュー作のモリー・マニング・ウォーカーっていう人なんですけど、
うん、
まあ脚本もやってるんですけど、
はい、
この人は最近、今公開してるスクラッパーっていう作品の撮影監督やってて、
そうですね。
僕がスクラッパー見たんですけど、
うんうんうん、
結構良い作品だったし、撮影も結構やっぱ綺麗、美しいんですよね。
なるほど。
だから、
うんうんうん、
まあギリシャ・クレタ島のリゾート地っていうのを綺麗に描いてるのかなと。うんうん、でも確か音声さん言うように予告編が、うん、なんかパーティーやってるシーンだけしかな、ほぼないんですよね。
うん、中身がね、ちょっとよくわからない。多分まあ悩む、この主人公のね、女性が、うん、悩む、
うん、
その性に悩むね、話ではあるんだと思うんですけど、うん、ちょっとね、まだよくわかんないなって感じですよね、あれだけだとね。
うん。うん、でもグランプリだから結構、
うん、ですよね。
いいんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうん、だから、良かった場合、ちょっと予告編はもうちょっと考えた方が良かったんじゃないかなっていう。うんうん、
結構ね、予告編の良し悪しで見る見ない決める人も いますからね、
うん。
うん。映画館でたまたま予告見て面白そうってね、うん、思えば、
ああ、そっか。
入りますしね、やっぱりね、うん。
うん。はい。
はい。そんなとこですかね。まだありますか。
と、
は
い、バケネコアンズちゃんっていうのも、
はいはいはい、
ちょっと気にはなってる
んですよ。うん、うん。
まあ。
アニメーションですね。
いけるかわかんないですけどね。
うんうんうん。
これも最近めちゃくちゃ、出てる、山下信弘さんが監督やってて、
うん、
どんだけ働いてんだっていう感じなんですけど、はい。まあ、うん。で、あと一つポイントとして、アヌシー国際アニメーション映画祭の長編コンペティション部門に出品って書いてあるんですけど、
はい。
あとでもまた出てくるんですけど、アヌシー国際映画祭っていうのが、何なんだって知らなくて。
はいはいはい。僕も調べました。
おー。うん、そしたらなんかあれなんですね。世界で一番古いアニメの映画祭がありましたね、う
ん
う
ん。フランスの地名なんですかね、一応、アヌシ
ーと、うん、
はい。
カンヌからアニメ部門だけ独立させるために作られたみたいな。
うん、あ、そうなんですね。
だから1960年に、はい、独立されて、みたいな。
うんうん、まあだから、
でも、
うん、アニメ作品としてはここに出すってことは、まあ、すごいことなわけですよね、多分ね。
そう、うん、みたいですね。長編と、で、コンペティションでそのグランプリ取ってるやつとかも、
うん、
すごい知ってる作品とか、
うん、
多くて、
うんうんうん、
例えば、去年、リンダはチキンが食べたい。
はいはい、見ましたね。
僕は見てないんですけど、うん、すごい評判良いじゃないですか。うんうん、あと、フリーとか。
はいはいはい。
僕の名前はズッキーニとか。
うん、ああ、よか
ったですね。なんか、そうそうたるメンツだったんで、はい、まあ、これ別にグランプリ取って、この作品は取ってないですけど、
うんうんうん、
はい。まあ、そういう有名なところに出せてるっていう作品ではあるんですね。うんうん、
ちょっとだから、はい、まあ、リンダはチキンを食べたいの、うん、まあ、注目作品でね、あげた時も言ったんですけど、うんうん、まあ、日本のアニメーションとはやっぱり、今あげたのだけ見てもちょっと違いますよ
ね。違いますね、
うん。我々がよく見てるアニメーションとはちょっと違う感じの、アニメが多いかもしれないですね。
うん、ちょっとアート寄りな、図柄というか。
うん、うん。そうですよね。確かに。まあ、全部フランスの作品かどうかわかんないですけど、さすがフランスだな、みたいなとこはちょっと思ったりしますね。うん。
うん。あとちょっと関係ないですけど、この2週間の作品、
はい、
短い、取り上げるしたいなと思う作品、結構短い作品多くて。
ああ、確かに。はい。
まあ、Fly Me to the Moon とかはまあ120分以上ありますけど、うん、90分レベルの作品めっちゃ多いんですよね。
うん、なんかね、多いですよね。
うん。とか、見に行きやすい。
はい。
はい。じゃあ、26日からの週、おとけさんからお願いします。
は
い、
まずは、幸せのイタリアのですね。
そっからですか、はい。
はい。あ、ごめんなさい、1個飛ばしました。まだ、次に話します。はい。
はい。
これはもともと僕見てないですけど、パリ嘘つきの恋の、イタリアリメイクですね。
うん、僕なぜか、配信で見たんですよね。なんで見たんだろう。
わかりません。
あれですよね。車椅子の。
そうですね。
ですね。
まあ、プレイボーイの会社社長が、 まあ、車椅子の女性と、まあ、恋をするという。
そうそうそう。
うん、なんか、予告見た感じだと、本当は、その社長は車椅子じゃないんだけど、
そう、そう。
車椅子ユーザーとして、
うん。
まあ、勘違いされたみたいな感じですけど、あ
の、たまたま座ってたらなんかの時に、そうです
ね。お母さんの車椅子かなんかに、
そう。気になる人になんか、
うん。
そう、会っちゃったから、みたいな。はいはい、なんか、引くに引けないみたいな。
そうそう。だから、お互い車椅子ってことで、こう近づくというかね。
うん。
うん。まあ、そういう、あの、多分、元々その会社の社長は多分、ちょっと嫌なやつなんでしょうけど、
うん、
まあ、その、彼女と付き合うことによって、まあ、どう変わっていくかみたいなね、多分そういう話なんだろうな、という感じですね。
うん、
あの、予告の感じが、これはとても、あの、良くてですね、
うん、
あの、すごい興味が湧きましたね。
うん、
はい。
主演の人があれですね、最近今やってるコマンダンテの主演の人
と同じ。そうそうそう、同じですね。
ですよね。
この人ね。
まあ、イタリア映画も、まあ、韓国もそうですけど、
うん、
やっぱ俳優は被ってくるな。
そうですよね、うんうん、まあ。なかなかイタリア映画も、まあ、あの、ハリウッド映画に比べたら少ないんで、まあ、こういうところでね、うん、あの、俳優を覚えていかないとな、みたいなね、
うん、
ところはありますけどね。で、先ほどあの、日付的に、前後しますけど、一個飛ばしちゃったのは、7月24日公開の、デッドブール&ウルヴァリンですね。う
ん、これなぜか水曜日公開なんですよね。
これ祝日ですかね、水曜日って。違いますか？
いや、違いますよね。
ああ。あの、後から公開日が変わったんですよね。もともと26日だったっぽいですけど。
なんか。アメリカ公開に合わせたのかな？
あ、そういうことか。同時公開ってことですか？
ちょっとわかんなかったですけどね。こう、予告には別に書いてなかったですよね。なんか理由は。
まあ特にはね。うん。もうその辺はロンペさんに聞いたら、詳しいかもしれないですね。
確かに。
あの、公開日は変更されてるっていうポスターの写真とかも撮ってましたからね。
あ、そうですか。
あ、ロンペさんがね。はい、
へぇなんでだろう。
はい。まあ、特に説明の必要はないかもしれませんけど。
これでももしかしたらあれかもしれないですね。はい、あの、公開、本公開は26なんだけど。
うんうんうん。
先行でやるっていう意味かな。
ああ、そういうことかもしれない、
ね。ちょっとまあまあごめんなさい、わかんないです。
はい。まあ、デッドプールの一応シリーズ第3作っていうことですね。
はい。
はい。これ、今回から MCU の扱いですか？ちゃんとそこ調べて
こな
かった
んですかね。どうなんですかね。はい、一応まあディズニーですよね。
うん。だから、だったら他の、うん、まあ、これまでの MCU と絡んでくるっていうことになると思うんですけど。
はい。ケビン・ファイギーって MCU じゃないと入ってないんでしたっけ？
ああ、他の作品で入ってることがあるかってことですか？
ちょっと待ってください。前のデッドプール見てみます。前のデッドプールは、ケビン・ファイギー入ってないから。
うん。一応ですね、公式サイトを見る限りだと、ついに MCU 入りを果たすって書いてありますから。
はい。
これは MCU 作品。ということになるわけですね。今回から。
そっか。
うん。
じゃあ、今まではどうなるんですか？扱い。
その点は知らないですけど、今までの、今までの話が、今回の話に入っているのか入っていないのかわかんないですね。まあでも、演じてる人は同じですけどね。
MCU を立て直す救世主になるか、みたいなの書いてる。
それはあの、工業的にってことですかね。そういう意味でしょうね。
まあ、ちょっと、飽きられてきてるからっていう感じなのかな。
なるほどね。
でもなんか、もう、デッドプールはデッドプールっぽくやればいいのになってちょっと思ってんですけどね。なんか、まあ、おとけさんに今から言うと思うんですけど、
はい、
まあ、本作のその内容あるじゃないですか。
うん。
言わないですか。
あ、内容ですか？内容ね、あんまり抑えてなかったんですけど、僕は。そもそも、
はいはい。
デッドプールを見てないんですよ、今まで、実は。
あ、そうなんですね。
はい。あの、いや、キャラクターは知ってますけど、
うん、
もちろん、
うん。
うん。ちゃんと見てないんですね、
一応
ね。
結構、まあ、個人的な理由っていうのを戦ったりする部分があると思うんですけど、ほうほうほう、今回はその、世界を救うみたいな。
うんうんうんうん。
で、俺世界を救ったことないから、
うん、
ちょっとウルヴァリン助けてよみたいな感じの話なんですよ。
あ、なるほどね。
多分。
うん。
だから、そっちに行かない方がいいんじゃないかなと僕は思う。なんかもっとその、バカっぽい感じで行けばいいのにな、うんうんうん。なんかその、今までコメディっぽいやつがいきなり真面目な感じになってきて、
うんうんうん、
そのコメディ部分がなくなる人、楽に結構あるじゃないですか。
まあまあね、なくならざるを得なくなってくるところがありますよね。
シリアス路線
ね。うん、うん。
そしたらなんか良さがやっぱ消えちゃうような気がして、
確かにね、うん、
そう。それだから不安視してますね。
まあその辺のうまいさじ加減ですよね。
うん。
なるほど。
特にディズニーになってどうなのかって、その、キワキワのことできるのかっていう。
そうですね。レーティング特に書いてないですけど、今回は別にないわけでしょうね、多分。
深海破壊描写みたいなのが、あとは面白いのな
マッサーが好きなやつですね。はい。
ザ・ボーイズみたいな感じでやってほしいんですけどね。
ね。まあ、だから方向性としてはそれに近いわけですもんね。
うん。
うんうん、なるほどね。
1も2もじゃあまだ見てないんですか？
見てないです。あらすじぐらいしか知らないです。
そこそこそこ、はい。じゃあまあ、ここでやらないかもしれないですね。
いや、あの一生懸命、
見るんですか？
時間を作って見ると思います。いや、これは、このデッドプール&ウルヴァリンが見たいんで、まあ、1、2をちゃんと見ないとなと思ってます。
ああ、そうなんですね。
はい、思ってはいますけど、まだ手をつけてないですが、はい。はい、間に合うように、頑張ります。はい。
この監督もあれですよ。フリーガイの監督ですから。
ああ、そうですよね。そうそう。ライアン・レイノルズのね、フリーガイ。
あと、ストシンの監督です。あ、ストレージャーシングスの。
ああ、そうなんですね。あ、はい、あ、そっから、映画に出てきた方ですか、この監督は。
いや、
あ、
そうでも。前から、うん、ナイトミュージアムの監督もやってるから。
あ、そうか、そうか。
はい。だからまあちょっとジュベナイルものとかは、まあナイトミュージアムは別に子供、
うん、
バリバリ出てくる感じじゃないけど、まあまあそういう子供向け作品みたいなのは、うん、
ちょっと笑えるし、みたいな。
得意、そうそうそう、そう、うん、なのかなって。
なるほど。はい、うん。まあ久しぶりの MCU 作品ですね。
そうですね。うん、MCU だと思ってなかったんで、いきなり現れた MCU ですね。
はい。で、その他で行くと、めくら柳と眠る女ですね、
うんうん。
これが先ほど言った、アヌシー国際映画祭の2022年の映画祭で審査員特別賞を取った作品ですね。
うん、はい。
まあ、フランス、まあ、結構フランス、ルクセンブルク、カナダ、オランダ合作という作品ですね、
うん。
一応内容としては、
日本入ってないんですよ。
日本はね、これには入ってないですけど、多分吹き替えは日本語版の吹き替えの演出なんでしょうね。この深田慎二監督。
お金出してないと全く入んないのか。原作だって村上春樹じゃないですか。
そうなんですよね。
関係ないのか。
うん。
そこそこ
書いてないってことは多分違うんでしょうね。
うん。
はい、そんで、この内容としては村上春樹の短編、6個の短編を、
はい。
まあ、まとめてっていうかね、ごちゃ混ぜにしたっていう感じなのかな。うん、アニメーションにしたっていう感じですね。
三倉柳と眠る女は、
はい、
ドライブ・マイ・カーの、なんかの、ドライブ・マイ・カー3つの短編をなんか合わせたような話だっていう話を多分したと思うんですけど、この一つですね。
ああ、これもそうなんですね、
うん。
まあなんか設定としては、東日本大震災の5日後っていう設定で、
うん、
なんか奥さんがそれ以来ずっとテレビを見てるという、
うん、
その夫の話みたいなね。
うんうんうん、
で、なんかカエルが出てきたりとか、なんか、そんな不思議な話みたいですね。はい、まあ、絵も独特ですよね、これちょっとね。
うん、
はい。まあ、これは楽しみですね。
はい。
はい。それから、あと二つ挙げたいと思いますけど、一つは、時々私は考えるですね。
うん、
まあ、主演がですね、スターウォーズ僕見てないんですけど、はい、デイジー・リドリーという方ですね。うん、
はい。
が、まあ、主演もしてるし、プロデュースもしてるということで、
うん、
まあ、恋愛に不器用な女性が、まあ、ある人と関わって、まあ、男性ですけど、まあ、
うん、
恋愛についていろいろ悩んだりとか、していくみたいな話みたいですね。
はい、心と体と、みたいな感じ
で。ああ、ちょっとね。で、僕がこれ予告見て、すごい、映像美しいなと思ったんですよね、
うんうん
うん。そういうところに惹かれましたね。内容もまあ見てはみたいなっていう感じですけど。
僕はこの予告編だけだとこの週これが一番。
そうですよね。
良かったですね。
すごい良かったですよね。だからこれ。まあその辺も注目なのかなと。
うん。
はい。一応なんかその監督のレイチェル・ランバートっていう方が、
うん、
まあ女性監督なんですけど、なんか、
はい、
僕は全然わからないですけど、わからないですけど、インディ・ワイヤー氏の注目の女性監督28人に、まあ一応選ばれている人だと。いうことですね。
うん
うん、はい。それから、あと一つ、龍馬公15号という作品ですね。
はい。
これ台湾の作品なんですけど、
はい。
僕はこの歴史的事実、まあ、そもそも台湾の歴史ってあんまり僕は知らないんですけど、
うん。
何年頃ですか、これは。1953年って書いてありますかね。まあ、政治的弾圧で、まあ、なんでしょう、収監されたりとか、その再教育みたいなね、形で、こう、まあ、監獄というかね、そういうところに入れられた女性たちの話と。
うん、
まあ、それを、映画にしたっていう感じみたいですね。
うん。
これって結構有名な話だったりするんですかね？
いやいや、有名じゃないと思いますけど、
うんうん、
まあでもどこの国でもあるんじゃないですかね。
まあまあね、そうでしょうね。そういう政府ができた時は、こういうの起こりますからね、どこでもね。
韓国もやってたし、
うんうんうん。
だから、北朝鮮は逆に、その反共産党主、共産主義者を弾圧すると思いますけど、
うんうんうんうん、
台湾とか、韓国とかは、まあ、赤を弾圧するっていうのは、まあ、うん、やるでしょうね、
同じ。はいはい、そうですね。これ、白色テロっていうのは、
うん。
まあ、その政治的弾圧のことを白色テロっていうっぽいんですけど、まあ結構どこの国でもこういう言葉使うんですかね。僕は初めて知りましたけど。
白色テロっていうのは多分、その、台湾だけじゃないですか。台湾のその時代というか時期。
なるほどね。うん。あ、この時代のことをっていうこと、
ね。いい感じっぽいですけどね、
うん。まあ一応実在の人物を、まあ、3人の女性に投影してってことなんで、まあ、分けて描いたってことですかね。まあまあ、そういう映画っぽいですね。
うん。
とりあえず、以上です。
はい。
後松さんお願いします。
僕は、
はい。
お隣さんはヒットラーですね。
うん。
これが長編2作目となるレオン・プルドフスキー監督で、
うん、
ウドキアがヒトラーなんじゃないかって思われる 人間の、
うんうんうん、
をやっている。
はい。
はい。まあ、タイトル通り、
うん、
まあ、ナチスの人たちって、まあ、戦後、うん、逃れた人は南米に亡命というか、うんうん、まあ、逃げた人が結構いるんですよね。
はいはい。
まあ、アイヒマンとかもそうですけど、
うんうんうん、
で、まあ、その、ヒットラーも南米に逃げたんじゃないかっていう説が一応、まあ、だから南の頼朝みたいな感じであって、で、それを、本当だったらみたいな話ですよね。だから南米にいた人のが、まあ、その主人公というか、その、ヒットラーじゃないかと思われる人間の隣に住んでた人は、ホロコーストに行った人、なんですけど、まあ、家の隣に、あいつそうじゃねえみたいな感じの人がいて、で、ちょっと仲良くなるんですよね。
なんかね。なんかいい話みたいになってくる。
うん。
うん、
でも、ある時、決定的に、なことを、なんか見てしまうっぽくて。まあ、そこはなんか、うん、何かわかんない、伏せられてるんですけど、
うん、
まあ、それでどうなるか、みたいな。話っぽくて、
うん。
はい。なんだっけ、隣人はヒットマンとか。なんかそういう、隣人ものってありますよね。なんか
隣に、結構ありますね。はい。
やばいやついるんで。
うん、う
ん。まあ、そういう感じなのかな、
うん。これ、まあ、映画内の話ですけど、
はい。
本当にヒトラーで、隣の人が、
はい。うん。
で、なんか仲良くなっていい話だったら、ちょっと嫌だなってちょっと思った部分はあるんですけど。
ああ。
うん。まあ、ヒトラーをね、いい風に描いていいのかなみたいな感じはあるんですけど。
うん。
ただ単にヒトラーに似てる人なのかどうなのかっていうところは、結構大事なのかもしれないなってちょっと思いましたね。
うん、まあ、どう話が展開していくかってことですよね。
うん。うんうん、一応だから、
うん、
イスラエル、ポーランド合作なんですよね。
そうですね。うん、はい。だから南米の国は全然関わってないです
よ。そうですね。
はい。で、もう一個はロイヤルホテルですね。
はい。はい。
最近、今年か去年か、
うん、
アシスタントっていう、まあ、映画がありましたけど、うん、
はい。
ミートゥー運動を描いた、
うん。
で、その監督、キティ・グリーンが監督やってて、
うん、
で、主演のジュリア・ガーナが再タッグを組んだ。うん、まあ、スリラー映画ですね。
そうですね。アシスタントで主演をやってた人ですね。同じ人ってことですね。はい。
なんか、僕は、まあ、最初にこの映画をしたのは、まあ、映画の間の予告編なんですけど、
うん、
最初なんかこう、明るい感じの映画なのかなって思う雰囲気なんですよね。
はいはいはい、
でも、どんどんなんか、すごくシリアスになって、
うん、
主人公の、同じ主人公が二人いるんですけど、
うん、
片方がすごく追い詰められるみたいな。
うんうん、
どんどんどんどんスリラーっぽくなる。
うん、
何でしたっけ。リンゴの、なんか同じ顔の男がいっぱい出てくるやつ。
面。
面だ。
面ですね。
面、はい、っぽい、なんかその気持ち悪さみたいな。
はいはいはい。
を感じたんですけど、予告編からは。
うんうんうん、
うん。はい。まあ、どんな感じの話か、話っていうか、雰囲気になっていくかちょっとわかんないですけど、
うん、
まあ、マチズモとか女性差別とかの話ではあることは確かですね。
うんうん、そうですね。これはもう、映画のこの予告を見てるだけで僕は胸クソ悪くなってくるというか。
しんどいっすよね。
しんどいっすよね、これね。
うん。
これ、まあ、もちろんそういうとこだけ集めてね、予告作ってるでしょうけど、うん、あの、まあ、アシスタントもまあまあしんどいね、映画ではあったんですけど。
僕は見てないんで。
うん。だから、あの、ただただしんどいと嫌だなとは思ってますけど、
うん。
うん、ね。なんか、それがスリラーになってしまうっていうのもなんかすごい皮肉ですよね。
うん。
うん。もうすごい嫌な、本当に嫌な感じのスリラーだなっていうね。うん。うん、でもちょっと見ないとな、みたいなところはありますね。
うん、そうですね。もう一人の、でも二人いて、もう一人の女の子の方は、
うん。
あの、映画 .com の説明では、
うん。
なんか平気そうな感じ？
そうなんですかね、多分ね。うん。
そこも、そこを入れてるのはちょっと面白いかなと
思って。ああ、でもね、順応してしまう。
そうそう、方の人もいるんだよっていう。
なるほどね。
ちょっと複雑になるじゃないですか。
そうですよね。
メインは、あれは一人で対処していかなきゃいけなかったから、
うん
うん、まあ、まずダイレクト、めちゃくちゃダイレクトな話ですけど、
うん、
友達と思ってる人が実はそう、まあ別に平気だってなると、
うんうん、
まあより現実に近いというか、
うん、こう助けを求めてもあんまり分かってもらえないみたいなね。
何がダメなのみたいな。
女性なのにみたいなね、ところですよね。うんうん、
それは現実にもそういうところがあるじゃないですか。
ね、うん、うん、あるでしょうね。うん、
そこはちょっと聞きねってるのかもしれないですね。うん、それはだから、ミート運動とかでもそうだったし。
ありますね。うん、
だからそれ利用しようとした人もいたと思うんですよね。その、ワインスタインの力を利用して、別に積極的に そっちに行ってやろうみたいな人も多分中にはいると思うんですけど。そういう人からの、こう、なんていうか、揺り戻しというか。
うん、うん。
まあ、実際にあるじゃないですか。その松本人志の問題も。
うん、
私は楽しく言ってましたよ、みたいな言ったり、言ってくる人とか、はいはい、まあいろんなパターンがやっぱいて、
うんうんうん、
だからそことちょっと、かけてるというか、
うんうん、
表現してるのかもしれないですね。はいはい、
なるほど、
うん、はい。はい。そんな感じですか。
はい。
はい。では今日は、7月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。